映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。遠藤さん、
はい、
いわきを舞台にしたフラガールで日本アカデミー賞の最優秀作品賞、最優秀監督賞を受賞したリ・サンイル監督、またやってくれました。
やってくれました、
はい、
何ですか。
あの新作国宝が今日から公開されるんですが、
はい、
すごい映画になったんですよ。まあ、今日はですね、この作品と余命わずかな女性シェフ、その限りある時間を最高の輝きに変えた夫婦を描くイギリスとフランスの合作映画 We Live in Time、 この時を生きてをご紹介します。
はい、まずは国宝。私もあの予告編はね、映画館でたくさん見たんですよ、はいはいはい、どういったところがおすすめっていうのはあるんですか。
いくつものポイントがあるんですが、とにかく劇場で見てほしいと熱弁できる映画なんですね。カンヌ映画祭で上映されまして、スタンディングオベーションに包まれたことからも分かるように、日本固有の歌舞伎の世界を描いて世界に通用する作品を作り上げてくれたんです。
良かったポイントがもうたくさんあるということでしたけど、はい、ちなみにどの辺が。
まずはそもそもからですが、はい、原作芥川賞、山本周五郎賞、毎日出版文化賞と文学界の賞をもう総なめにしてると言っても過言ではない、うん、吉田秀一さんの作品、芸術選奨文部科学大臣賞と中央公論文芸賞を受賞した名作なんですね、
うん、
あの私も朝日新聞に連載されていた時から毎日楽しみにしていたんですが、
はい、
まあ、途中でね新聞取るのやめたので結末知らなかった。だからね余計に楽しめたんですよね。
そうなんですね、まあ、それはそれは良かったです、うん、
まあ、それただねそれだけじゃなくて本当面白いんですよ、
うん、
その背景にはやはりリアリティがあると思うんです、
うん、
この作品すでに大作家の吉田さんが歌舞伎の世界の黒子、まあ、一般には、ね、黒子とも言いますけれども、はい、その黒子として3年間歌舞伎の楽屋に入った経験をもとに書き上げた渾身の作品なんです、
うん、
で吉田さんの作品は多くが映画化されているんですが、そのうちの2本悪人と怒りが李監督の作品です、
はい、
まあ、どちらも数々の映画賞を受賞しまして、その年の代表的な映画になった、そんな2人のタッグですから期待しないわけには、ね、いかないですよね、うん、しかも原作者の吉田さん、今回の映画を100年に1本の壮大な芸道映画、まあ、芸の道と書いて芸道ですけれども、はい、そう評価してるんです。
原作が面白い上にその映画もまた素晴らしい。
そうなんですよ。
ストーリーはどう展開されるんですか。
まあ、主人公はこの世ならざる美しい顔を持つ菊尾、吉沢亮さんが演じています、
はい、
で菊尾は任侠の一門に生まれまして、高層によって父を亡くします、
うん、
もう冒頭のアクションシーン見事なんですね。で天涯孤独となった菊尾は上方歌舞伎の名門の当主花井半次郎に引き取られまして、歌舞伎の世界へ飛び込む。そこで、うん、半次郎の息子として生まれながらに将来を約束された御曹司俊介と出会うんです、
うん、
俊介を演じるのは正体で今年の日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受けまして、大河ドラマベラボー、スタジュー映画の夢話に主演している横浜流星さん、
うん、
まあ、正反対の血筋を受け継ぎ、老いたちも才能も異なる2人はライバルとして互いに高め合い、芸に青春を捧げていくんですが、多くの出会いと別れが運命の歯車を大きく狂わせていくんです。
うーん、美しい。メンバーが豪華ですね。
そうなんです。でこの2人だけじゃなくて、
うん、
半次郎、渡辺謙さん、菊尾の父の親分を永瀬正敏さん、
はい、
で他にも高畑充希さん、寺島しのぶさんと日本の映画界を代表する俳優たちが共演しているんです、
うん、
で誰も見たことのない禁断の歌舞伎の世界の奥で、この豪華な俳優陣が血筋と才能、歓喜と絶望、信頼と裏切りをまさに入魂の演技で表現しています、
うん、
ある日事故で入院した半次郎が自身の代役に俊介ではなく菊尾を指名したことから、二人の運命は大きく揺るがされます、
うん、
もがき苦しむ壮絶な人生の先にある甘類と熱狂、 何のために芸の世界にしがみつき、激動の時代を生きながら至高の存在、人間国宝へと駆け上がるのか。3時間近いんですが、圧巻のクライマックスまでまさに一瞬も目が離せない映画なんです。
この歌舞伎の舞台っていうのはご本人たちが演じたんですか？
そうなんですよ。吉沢さん、横浜さん、渡辺さんをはじめとしまして、皆さんが実際に演じてるんです。こうまるでね、本当に歌舞伎役者が演じてるんじゃないかと錯覚するくらい見事な舞台を務めている。それを映すカメラも素晴らしいんです。撮影したのはアデル、ブルーは熱い色で、カンヌ映画祭の最高賞パルムドールを受けたソフィアン・エルファニ、李監督たっての希望を受けて参加したそうなんですが、一歩引いた目、世界にも通ずる視点で捉えたそれぞれのシーン、それが大きな説得力を持っているんですね。そうした一流のスタッフが揃って圧倒的な熱量で制作されたんですから、面白いのは当然とも言えますが、やはり素晴らしいのは主演の吉沢亮さんだと思うんですね。
そうですよね。私も予告編だけでかなり引き込まれたんですよ。
はいはい、そうなんですよ。もともとね、演技にひたむきな人だったんですが、どんどん進化していると思うんですよね。吉沢さん、大河ドラマ青天を衝けに主演していた時期に何度かインタビューしたことがあるんですが、お顔本当に美しいんですよ。でその顔を一目見ようとスタジオの周りがもう年齢問わず女性スタッフだらけになったくらいなんですね。でそのインタビューで、ちょっと失礼なんですけれども、そんなに顔がいいのになぜ変わった役ばかり受けるんですかっていうふうに聞いたんですね。はい、そしたら答えが一言、ネクラなんでした。
そうなんですね。はい、私も吉沢さんが出てる漫画が原作の実写映画、銀魂とかサイキックスオーの災難とか結構見てるんですけど、どれも役にはまってて、本当に漫画お好きな方なんだなって思いました。
収録を、ね、離れたら頭の中には漫画しかないというふうに言ってましたので、後になって夜な夜な漫画クラブという番組にも出てもらったんです。
はい、
で大河ドラマの収録が終わってから漫画を読みまくっていたということでして、異世界ものが好き、その理由を尋ねたら、いい意味で刺さらない、別の世界、ファンタジーだからというふうに答えてくれました。忙しい時に刺さる描写があると疲れてしまうので、完全に現実逃避のものとして楽しんでいたそうなんです。
確かに登場人物に自分を重ねてしまうってことですよね。
そうなんですよね。ただちょっとね、余談長くなっちゃったんですが、はい、2枚目だけでない、いろいろな役の経験が生きて、今や日本を代表する演技派の俳優になった吉沢さん、今回の映画につきまして、原作の吉沢さんはですね、夢が叶う、三度信頼するリ・ソンイル監督に自作を預けられる喜びにあふれている、そしてもう一つ夢が叶う、国宝執筆中も書き終えてからもずっとあることを夢見ていた、無理は承知ながらこの希代の小山、立花菊雄の舞台を一度でいいからこの目で見てみたいと、その夢が叶う、吉沢亮という希代の役者を迎えて、というふうにね、もう最大級の賛辞を送ってるんですね。またリ監督、決め手は吉沢亮の存在、美しさと虚しさを合わせ持つ妖艶なその存在感、役者として着実に成長し進化を遂げた今、まさに気が熟した宿命の出会いです、というふうにコメントしているんです。吉沢さんをはじめとしまして、最高峰のキャスト、スタッフが揃い、圧倒的な熱量で芸の道に人生を捧げた主人公の50年を描いた壮大な一代記、劇場で見る価値十分です。ぜひお運びください。
続いては We Live in Time、 この時を生きて。まずはストーリーご紹介お願いします。
はい、主人公は新進気鋭の一流シェフアルムートと、離婚してシティのどん底にいたトビアス、それぞれストーリーオブマイライフ、私の若草物語でアカデミー賞の助演女優賞にノミネートされたフローレンス・ピュート、アメージング・スパイダーマンシリーズや白装リッジのアンドリュー・ガーフィールドが演じます。何の接点もなかった2人がありえない出会いを果たして恋に落ちます。自由奔放なアルムートと慎重派のトビアスは何度も危機を迎えながらも一緒に暮らし、娘が生まれ家族になっていく、そんな中 アルムートの余命がわずかだと知った2人が選んだ型破りな挑戦とはというストーリーなんです。
おー、ありえない出会いって何ですか？
これね、ちょっと信じられない出会いなんですが、まあ、それは映画館でご覧いただくとしまして、はい、まあ、ヒントはですね、公開されているアンドリュー・ガーフィールドの写真の1枚にあるんです。これ、うん、首にコルセットをして傷だらけの顔、そんな一枚なんですけどね。
何があったんですか？
気になりますよね。
でもこう素敵な愛を描いているっていうのはよくわかりました。
そうなんです。でもそれだけじゃないんです、うん、この作品、映画ファンが次の作品を心待ちにするプロダクション A24 がアメリカでの配給権を取ったということが話題になっています。エッジの効いた実験的な作品を扱う A24 ですから、一癖も二癖もあるわけなんです。
うん、一癖も二癖もどんなところですか？
まあ、最大の特徴はですね、時間軸、うん、時間の流れをバラバラにした斬新な脚本なんです。ストーリーの根幹は王道の恋愛映画なんですが、男女が出会い一緒に過ごす年月をタペストリーのようにこう織り交ぜているんですね。
具体的にはどういうふうにストーリーが展開していくんですか？
はい、余命わずかと知った主人公は最高に楽しくて前向きな時間を過ごすとパートナーに誓う。そこから運命のいたずらのような2人の出会いに戻って、で心ときめく素晴らしい日、思わず笑ってしまう最悪な日、喜びのひととき、悲しみの時間、それがですね、時間軸をシャッフルしながら描かれていくんですね。病状が進み事態が緊急性を帯びる中でも、ユーモアの力を借り楽しい時間を過ごそうとする2人の強い絆が時間を行き来することで絶妙に表現されているんです。主人公のシェフを演じるフローレンス・ピューは、私の若草物語で演じた芸術家になりたいけどその才能がないことを自覚し悩む末娘とは違って、自由奔放な主人公をとても情熱的に演じています。
アンドリュー・ガーフィールドは慎重派なんですね。
そうなんです。困惑しながらもパートナーを気遣い支え続け、最終的にはパートナーを輝かせることに人生最大の喜びを感じる生真面目な男性を繊細で物静かに演じまして、これキャリアに新たな地平を開いたなっていうふうに思うんですよね。限りある人生を最高の輝きに変えたカップルの愛を交錯する時間でたどった We Live in Time、 この時を生きて、ぜひ劇場でお楽しみください。
今日ご紹介した国宝、そして We Live in Time、 この時を生きて、岩本さん、太鼓判押せますか？
もちろん太鼓判です。
いずれの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博士でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。